それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。今日もですね、最初に映像を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、忍耐をもって神様を信頼し従い続けるです。聖書に出てくる人物でノア、アブラハム、ヨセフには共通点があります。それは神様に聞き従う歩みをして神様の祝福を受けたという点です。さらにもう一つ、それは神様が語られた言葉の成就まで忍耐を持って神様に信頼し従い通した点です。ノアは大洪水が起こると語られて船を作り始めましたが、実際大洪水が起こったのは100年経った後でした。またヨセフは偉くなるという夢を見てから成就まで13年、アブラハムは後継ぎの子供イサクが与えられるまで25年待ちました。私たちは神様の言葉の成就を見るためには忍耐が必要です。詩編105編19節、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試したとありますように、試しを受けることも多くあります。しかし忍耐をもって神様に従う時、神様にある勝利を得るのです。神様が働いている時、それが考えられないというので、その言葉を信じず従わない人がいます。また神様の言葉を受けて従い始めたとしても、試しや揺るがしによって従うことを途中でやめてしまう人が多いのです。私たちはその言葉の成就が不可能に思えたとしても、確かに神様が語ったと確認できたなら、最後まで従い通していかなければなりません。最後まで忍耐を持って信じ従うとき、私たちは神様の素晴らしい御言葉の成就を見ることができるのです。それでは、皆さんこんにちは。今日はヤシのパート3です。聖書には素晴らしい神様の癒しの御業が書かれています。特に新約聖書を見ると、多くの癒しを通して救いの技が起こっています。さて、癒しの働きには2つの目的があります。 1. 病気自体の癒しを目的とする場合、マルコの福音書1章29節から30節では、シモンの舅の癒しについて書かれています。癒しを通して人々が病から解放されることはとても素晴らしいことです。私たちはそのことを通して直接主が生きて働いておられることを体験します。しかし福音の中心は人々の救いであり、一番大切なのは永遠の命を受けることです。そのことを覚えていかなければなりません。2. 病気の癒しを通して人々を神に向かせ救いへと導く場合、使徒の働き3章6節から8節、4章4節、ここでは癒しがなされ、それを見ていた人々の思いが変えられ、多くの救いの技が起こりました。癒しが人々の救いのきっかけとなったのです。私たちは癒し自体を求めるとともに、多くの人々の救いのために癒しの働きを用いる必要があります。癒しはリバイバルの働きの中で主が備えてくださった強力な武器の一つだからです。ではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、昨日は町田カリスマ聖会が行われたんですね。でまた昨日も神様の深い御臨在が表されて、素晴らしい聖会となったことを本当に感謝しています。また昨日ショートメッセージでも語ったんですけれど、水曜日にね、杉戸へ行って集会を持ったわけなんですね。で杉戸での集会っていうのは町田教会としては最初の この町だからね、外へ出てってやる集会だったんですね。ですから福音宣教をしていく上においてもですね、非常に大きなポイントの集会になったわけなんですね。もう第1回目の以前横浜で私たちが牧会しているときはね、いろんなところへ出ていきました。松本へ行ったり、あるいはトヨタっていうのは今のトヨタ自動車のあるトヨタですよね。ああいうところも行きましたし、あと他にもどっか行きましたね。でいろんなところでこう集会を持ってたんですね。でやはりそれを通して神様に触れられる人が出てきて、そしてまたそれを通して神様を体験し、そして、いろいろな、ね、神様の恵みとか祝福を受ける人が増えていったということはね、非常に大きな恵みだったなということを本当に思わされています。で今回の杉戸もね、この前お話ししましたように、神様のね、特別なこの導きによって行ったということがね、非常に思わされるんですね。でまあ何度も何度も言いますけれど、この稲妻と雷鳴と地震で、これはですね、本当に明確な語りかけでね、そして行くきっかけになったんですけれど、まあ、その前から神様はそこで集会ということは語ってくださってたわけなんですね。でもやはりその神様の時があって、そして、ちょうどお姉さんがそこで救われた。でその時に救われてからっていう感じには思ってたんですけれど、でもその救われる時の告白している祈りの時にね、その明確な示しが与えられるっていうのは非常に特別な意味合いがあったということを感じています。それから杉戸集会行く前の週だったと思いますけれど、まあ、杉戸集会のためにね、随分祈り始めた時に二重の虹をね、神様が表してくださったんですね。皆さん見た方おられますかね。何人かおられますよね。すごい虹が出たんですね。でその次の日もまた虹が出たんですね。だからこれはすごいやはり大きな約束の印だなということを感じてですね、これには大きな御心があるということを感じて行くことができたんですね。ですからこれからね、この杉戸における働きっていうのは、もう神様の示しではね、すごい大きな祝福があるっていうことを言われてますので、ですからぜひ期待して祈っておいていただきたいと思います。まあ、美香さんの、ね、ご家族だけではなくて、いろんな、ね、方々がそこへ来るでしょうし、また癒しを求めて来る方もおられるでしょうし、まあ、最初はね、いろいろ小さな働きかもしれませんけど、このこれからね、大きく動いていくということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。でまた予言ではね、他のところでも集会を開くということを言われてますので、また神様はね、導かれるところにはもうどんどん出ていきますので、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。それで、やはりその時もね、神様の働きをしようとするといろいろな妨害とかアタックとかいろいろあるんですね。でなければあんまり御心じゃないっていうふうに思うんですけれど、でもやはり行く前にね、いろんなことがあって、やはりこれは御心だなっていうことをね、強く思わされました。で、でもね、その時に引いてしまわないっていうことです。いろいろな、確かに妨害はあるんですけれど、あ、こんなこと言われてどうなろうなとかね、いろいろこうあるわけなんですけれど、しかしその時にこう推し進めていくんですね。でその時に神様の働きがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で実際に、この集会が始まった時もね、最初はなんか壁が立ちはだかるようにこう前へ立ってね、メッセージをし始めた時、なんか壁がそこにあってね、そこにおられる方々にこう話が通りにくいなっていう感じはしたんですけれど、しかしですね、どんどん話していく中で聖霊様がね、どんどんどんどん働き始めて、そしてそこにおられた方一人一人にね、望まれて、そして壁がね、次々とこう打ち破られていくっていうのを私は見ることができました。だから後半になったらね、すごい臨在が深まってきましたし、そしてまた、メッセージ終わってからもね、いろいろとお話もしたんですけど、いろいろと いろんなことをね聞いてくださったりして大きく動いたなっていうことを本当に感じました。だから霊的にはねすごいやはりやったなっていう感じをしてるんですね。ですからぜひさらにこれからのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、正解でもね昨日はどんどん新しい歌を歌ってますし、そしてまた賛美っていうこともね、昨日もパウロ牧師が語っておられました。だから賛美っていうのは神様を褒めたたえる歌っていうことをね、主を礼拝するための歌です。ですからただ歌うんじゃなくて本当に心から主を礼拝していく中で神様がその賛美を通してね働かれるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、昨日も言ったんですかね、杉戸でのね働きっていうのも賛美が大きく用いられたということをねぜひ覚えておいてください。で、神様に示されたところにはやはり私たちはねどこにでも出ていきます。だから藤沢であろうと千葉であろうと示されたらどんどん出ていきますのでぜひお祈りしておいていただきたいと思います。まあ、でもね神様がとにかくそういう道をどんどん開いてくださるということですよね。でそれはやはり神様がこれから大きなリバイバルを開こうとしておられるからなんです。ですからそれを期待しておいていただきたいと思います。それから10月の昨日聖会の中でねここにおられる方は見ましたけれどイスラエルチームが使わされます。でイスラエルは特別な場所ですし、そしてまた特別なね、恵みを受けることができる大きなポイントの場所です。ですからぜひ期待して、まあ、行けないって最初から思うんじゃなくてね行きたいっていう思いがあるんでしたらどんどん祈っておいていただきたいと思います。で奇跡が表されるっていうね松田牧師の奇跡なんかすごいですね昨日聞いてたらね。だからそういう奇跡も神様は起こしてくださるっていうことなんですね。ですから決して諦めないように祈って求めていっていただきたいと思います。それで今日のところに入っていきたいと思いますけれど、今日は、コロサイ人への手紙の2章の7節を読んでいただきました。で、キリストの中に根ざし、また建てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさいって書いてありますね。で、この御言葉は私たちの信仰生活のですね重要なヒントが書かれているなということをですね知ることができます。で最初にこのキリストの中に根ざしって書いてありますね。でキリストの中に根ざしっていうことは根ざしっていうのは根がこう入っていくことですよね。だからそこに土台をしっかりさせなさいっていうことですから、このキリストの中にね土台をしっかりさせておくっていうことを捉えておいていただきたいと思います。で、まあ、別の言い方をすれば、まあ、私たち人生を歩んでいる中でですね、その土台をどこにするかっていうのはいろいろ人によって違うと思いますけれど、まあ、お金を土台にしてたりあるいは自分の地位を土台にしてたり、そういった人たちもたくさんいると思います。あるいは人の考え方をね土台にしてたりとか、あるいはサタンの施策を土台にしてたりとか、まあ、いろいろあると思いますよね。でもどこに土台を置くかっていうのは私たちはクリスチャンはやはりこのキリストのうちに土台を置いていくっていうのが非常に重要だっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。一般の人たちはそのキリストの素晴らしさキリストの教えの素晴らしさ、またキリストのこの聖書を土台にしていく上での素晴らしさっていうのを知らないがゆえに、他のことをね土台にして歩んでるわけですね。ですから私も神様を知る前は、会社のね、仕事を中心に、まあ、そこを土台にして生きてたわけです。で、まあ、そこを中心にね、まあ、いずれにしても一生勤め上げて、まあ、それなりの満足を得ると。でやりたいことをやっていく。 でもですね、まあ、やってる中で自分でどういうふうに感じてたかっていうと、やはり確かに仕事は楽しいんですけれど、しかし、 その仕事をね、一つ終えるとまた結局同じことが始まって、そしてまたある程度できたらそれがまた始まってっていう形でね、特に私はいろんなものを開発してたものだったんですけれど、開発し終わるとねすごい満足感が得られるわけです。で、例えばそれが市場に出てったり、どっかで用いられたりって言ったらすごい嬉しくなっちゃうんですね。ところがですね、そういったのっていうのはねすぐ忘れ去られていくんです。で、例えば私が開発したのが何かあったとしてもね、それが2、3年経ったらもう時代遅れとなってですね、そしてもう完全になくなってしまうわけですね。そうすると一体開発してたのは何だったんだろうっていうふうにね思ったりするわけなんですね。で、いわゆる自分で一生懸命やってたやつが結局その仕事を土台にしてるとそこばっかしに目がいってたんですけれど、でも後から考えるとちょっと虚しいなっていうふうにね思ったりするわけなんですね。ところがですね、神様を信じてからそのキリストのね歩みをしていく中でいろいろな体験していった時にですね、いかにそれが素晴らしいか、そしてそれがずっと永遠に続いていくんだなということを思った時にですね、大きな違いがあるなということを感じることができました。で、ここでこのキリストを土台にしていくっていうのはですね、やはりその人が考えている良いものを土台とするのではなくて、キリスト、まあ旧約聖書は神様、また、まあ、新約になってキリストっていう名前になってきますけど、結局は神様を土台としていく、あるいは聖書を土台としていくっていうことを言ってるわけですよね。で、ですからその人の意見に左右されたり、人の何か言ったことを中心にしたり、まあいろんなねアドバイスとかなんかしてくださる方もいろいろいるでしょう。しかしその時に何をどこに自分の土台があるかっていうことをね、いつも知っておくっていうのは、私たちが神様の祝福を受ける上で非常に大きなポイントだっていうことをぜひ覚えておいてください。クリスチャンであってもですね、この聖書を土台としないケースが出てきたりするわけなんです。で、まあ、例えば、有名なね、牧師さんとか権威のある方やなんかが言ったら、もうそれが絶対だっていうふうに思っちゃって、そしてそっちを中心にして聖書の方を忘れてしまったりする場合も出てくるわけです。例えば主の自覚クリスチャンセンターにおいては聖書にね、愛を追い求めなさい、また予言することもね、予言することを求めなさい、また賜物を求めなさい、そしてまた予言することを熱心に求めなさいって書いてあります。だから予言を求めるっていうのは熱心に求めなきゃいけないことなんですけれど、予言はおかしいとかね、予言をすると危ないとか言ったら、そっちの方に、そっちを正しいとして受け取ってしまうと、この聖書の言葉っていう方がそれより下に置かれちゃうことになるんですね。でもそれは大きな間違いなんです。だからそういうケースっていうのはいろんな形で私たちの人生で出てきます。で、昨日秋元牧師が言ってたのは、どっかでね、同性婚に関してもね、こう言ってたわけですね。で、ある人たちはそれを認めちゃったと。で、認めちゃったけど、みんながそれを同意しちゃってるってことを言ってたんですね。でもその同意してる人たちっていうのは、結局聖書に何て書いてあるかっていうことをもう全く無視しちゃって、その人権で人の自由そっちばっかし中心になって、そして聖書に書かれてる方をないがしろにしてしまったっていうことなんですね。で、それがいろいろ問題が起きてるっていうことを言ってました。だから人っていうのはすぐにですね、自分の人間として、あるいは周りの考え方を中心にして、それが良いと思って動く人たちが非常に多いっていうことです。そしてクリスチャンであってもそういう形で動いていく人たちが非常に多いっていうことをね、私たちはそういったことを通して知ることができるんですね。でもどこに私たちが土台に置かなきゃいけないかって言ったら、このキリストに根ざして書いてあるように、神様の言ってること、そこを土台として歩まなきゃ、私たちはですね、本当の神様の祝福を受けていくことができないっていうことなんですね。で、特に同性愛なんかね、罪だっていうことをね、主は言われてますから、 それが正しいとしてしまうということはね、やはりちょっと問題になってくるわけなんですね。ですから、人の思い、人の考え、そっちに影響されるのはなくて、神様がどう言ってるか、神様がどうされようとしてるか、そのキリストが言ってることは何なのか、でこれをですね、中心に歩まなきゃいけないということをね、ぜひ捉えておく必要があります。でこれは別にそういった大きな、ね、社会的な問題だけじゃなくて、例えばこの前の今年もね、個人、日本の個人が、まあ個人って言い方しませんけど、ファミリーホームがね、出来上がりましたけれど、あれはどこからスタートしたかということを考えるとね、神様の言葉は日本での個人を進めなさいということを言われたわけです。ところがですね、個人の人たちはみんな何を考えたかっていうと、やっぱし現実を見てしまったんです。で神様が言ってることっていうのは、まあ言ってるだけで、それは不可能だっていうふうにね、それを受け取ってしまったんです。なぜなら、個人を始めるためには社会福祉法人の、資格がないとダメ、あるいは、土地建物がなきゃダメ、お金がない、ダメダメダメっていうのがね、どんどんどんどん続いてきたわけですね。ですから、その人たちはね、なんか文書にしてこれは不可能ですっていうふうにね、レポートを提出したそうです。でもですね、神様は何て言ってたかって言ったら、やりなさいだったんです。だからそれをスタートしたら、それが神様の手によってね、なんと3年間ぐらいでもうできちゃったわけなんですね。で神の祝福を私たちは見ることができたんです。でもそれをもし人の意見、あるいは現実的な意見を中心にしてたら、何も始まってなかったと思いますね。だからどこに私たちが日々の生活においてもね、土台にしておくかっていうのは非常に神様の祝福を受ける大きなポイントになってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、このキリストの中に根ざし、で、また建てられって書いてありますね。で先ほど言ったようにキリストに根ざしてると、実はですね、私たちはこの人生の中で生きて働かれる神様をたくさん体験していくことができるんです。でキリストに根ざしてなかったら、神様の豊かな恵みとか祝福受けられませんから、結局生きて働かれる神様っていうのはあんまり体験できない。そしてひょっとしたらですね、ノンクリスチャン時代と同じ形で、神様との交わりとか神様そのものをですね、全く知らないで歩んでしまっているケースも出てくるということなんですね。でも、根ざしているといろんな体験をしていきます。それが人には批判されたとしても、でも神様の技を私たちは見ていくことができるんです。そうするとですね、神様こんな素晴らしい方なんだっていうことをね、体験するがゆえに自分で分かってくるわけなんですね。やっぱり神様の土台にしてると、こんな素晴らしいことが起こってくるんだ、こんなに素晴らしいことが起こるんだ。そしてですね、それが分かってきて、神様もっと素晴らしい、もっと神様に土台して歩まなきゃいけないっていうことを思ってですね、そうするとですね、どうなるかっていうと、立て上げられていくのです。そのキリストにあってね、だから何にも体験してないと立て上げるにも何もあったもんじゃないです。だって神様の素晴らしさを知らなければ、もう自分が立て上がるも何もあったもんじゃないですよね。でも神様はそういった一つ一つ神様の素晴らしさを一人一人に教えてくださって、あるいは体験させてくださって、神様の素晴らしさがだんだん分かって、そしてその一人一人がこの信仰にあってこう立て上げられていくっていうことなんですね。だからその中でさらに土台ができてくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で英語ではね、これは立て上げっていうのはビルドアップって書いてありました。だからもう本当に立て上げられていくっていうことですよね。 ですから私たちは本当にこの神様によって立て上げられていく必要があるということをぜひ覚えておいてください。でそれが私たちが神様からの祝福を受けていく大きなポイントになっていくということをね、知っておいていただきたいんですね。そして次は、また教えられた通り信仰を、固くし、あふれるばかり感謝しなさいって書いてありますけど、信仰を固くするって書いてありますね。で、教えられた通りっていうのは聖書に信仰を固く持ちなさい、信仰がね重要だっていうことが書いてありますけど、信仰っていうのはやはり多くの人たちにとって、曖昧な言葉になってるケースがよくあるわけです。何を信じるんだろう、信仰、信じることって書いてあるけど一体何だろう。でもこれははっきり分かってるわけです。クリスチャンにとってはこれは神の言葉を信じるっていうことなんです。だから一般の人たちが信仰っていうこと言ってることとクリスチャンがこの信仰だって言ってることっていうのは内容的には大きな違いがあるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいんですね。私たちクリスチャンの信仰っていう言葉は本当の神の言葉を信じるっていうことです。だから一般の信仰って言ってるのはただ何を信じてるかはっきりわからない信じるっていうこと。でも私たちは神の言葉を信じる、これが非常に重要だっていうことをねぜひ覚えておいてください。で、その信仰を固くするっていうことはその神の言葉を信じてそしてそこから決して揺るがされないっていうことを言ってるわけですね。なんかさっき1分動画にもねアブラハムとか、ノアとか神の言葉を話さず、何年も待った忍耐が必要だということをね言ってましたけれどまさにそうですよね。その神の言葉をどれだけ大切にしてそしてその言葉を握り続けるか。で神の言葉を話さないのです。でその神の言葉を信じきるのです。でね、ダンケン牧師だってエシルンちゃんが癒されるっていうことに関してもう人間的にはね全く不可能だと思われてたのに神の言葉を信じてそして祈ってったわけです。そして神の言葉を信じて歌わせたんですエシルンちゃんに。でそこから奇跡が始まってったんです。で今朝聞いたらねエシルンちゃんがなんと普通の高校へ行って数学がね普通のクラスに入ったっていうことを聞きましただから本当にすごいなってことを本当に思わされるんですね。本当に主を褒めたいと思います。体育とかねなんかだったら得意そうだから普通のクラス別に音楽とかねあれですけど数学でですよ。だからすごいなってことね神様の働きって本当にすごいなってことを思わされますね。でだから神の言葉に立つんです。でその中で神様がもっともっと素晴らしいことをね成してくださるっていうことをね。ただしその1分動画にもありましたけど試しはあるっていうことです。いろんなね苦しいこと困難なことそういったことは許される。でもその中にあっても本当に神の言葉に立ち続けるかどうかっていうのはね私たちが本当に神様の祝福を受けていく大きなポイントになるっていうことをねぜひ覚えておいてください。で さっき言ったようにねこのさっき出てたようにアブラハムの信仰っていうのは神の言葉を握ったんです。まあ信じたんです。まず信じきったわけです。でこの故郷を離れてね私が示す地へ行きなさいって言われた時にアブラハムは当時結構裕福なと町にいたわけですしそして裕福な生活をしてたわけです。でもですね神様が言われたからっていうことでですねその約束の地へこう向かっていったわけです。で当時ねインターネットないんです。だから神様が言われてこんなの地ってどこかって調べようにも調べようがないわけですね。でもちろん出版物もないわけです。地図もない。で行けって言われるとこって一体どんなとこだろうっていうことをねまあ人の噂では聞いたとかもしれませんけど本当に何にもわからない状況で神様の言葉だけを信じて出てったんですよね。しかもその中で まあ、さっきね、子供が与えられるのに25年って言ってましたけど、まあ、最初のね、証明を受けたのが、その、出て行きなさいって言われたところが75歳だったって書いてありますね。そして、子供が生まれたのが、100歳の時。で、やはりその子供が生まれるっていうことに関してもね、自分の子孫が、通して全人類が祝福されるなんてこと言われたって普通ちょっとね理解できないわけですよね。自分でもう75歳で子供もいないのに、それで、ね、一体何どうやってその質問を通して祝福があるんだろう。でも彼は出てった。で、常識では考えられないことであったとしても出てって、そしてまた90歳ぐらいの時にね、サラが90歳になって、そしてまた生まれるなんてことはバカバカしいとみんな思ったわけです。ところがですね、その前にね、アブラハムは自分の子孫はこの空の星のようあるいは砂のようにもうすごいたくさん増え続けるって言われたので、それを信じきったんです。そして、時が来た時に100歳になって子供ができて、しかもその子供を通してね、イサク、ヤコブ、そしてイスラエルの12部族が出てきて、そしてもう全世界こう行ったわけですね。でイスラエルの祖先となったわけですね。で私たちのクリスチャンの大きな祝福の大きなポイントでもあるわけなんですね。まあイエス様がねそこから現れてきたわけですからね。だから確かに聖書には書いてありませんけれど、アブラハムもね、ノアと同じように、一体なんてそんなバカなことをするんだろうとかね、いろいろ人に言われたと思います。で、わざわざそんなとこ行かなくてもいいじゃないかとかね、ノアだってそうですよね、箱舟を作りなさい、雨も降らない地でね、箱舟作りなさいなんて言われて、それをやりだしたら普通みんな何て思いますか。洪水が起こるから今箱舟作ってるんだとか言ってね、言ったらちょっと気が狂ったんじゃないかってね、普通は考えたりしますよね。だからおそらく、その当時の人たちからいろんな非難の目を受けてた、あったと思います。それからいろんなこと言われたと思います。でも神の言葉を中心に、そしてそれを握り続け歩み続けたんです。でその時に確かに100年かかりました。で確かに神様言われた通り大洪水が起こって、ノアとその家族そして動物しか生き残らなかったんですね。で神の言葉は確かなんです。で神の言葉は真実なんです。だから例えば私たちにおいてもですね、どんなにそれが不可能なことだと考えたとしても、あるいは不可能に思えたとしてもですね、神様の語った言葉、これはですね力があり、そしてまたそれが成就していく。でこれを私たちは知っておく必要があるんですね。でその言葉を握って話さなければ、その神様の素晴らしい恵みとか祝福を私たちは必ず受けていくことができるんです。で神様はそれをこう言ってるわけですよね。で信仰を固くしなさいって。でその試しの時があったとしても、やはり、どうするか。でそのヒントがまたその後ろに書いてありますね。あふれるばかり感謝しなさい。私たちの人生の歩みにおいて、普通で困難とか問題が起こってくることもありますけれど、その神の言葉を握り続ける上でね、本当にいろんな問題とか困難、そして、人にいろいろ非難されたり、いろいろ妨害があったりとか、いろいろあるでしょう。アブラハムとかノアが本当にその忍耐を持って神の言葉を握り続けたように、私たちも神様の言葉を受けたとしたら、それを本当に握って、そして歩んでいくときにいろんな困難問題が許されるわけです。でその時にあふれるばかり感謝するんです。でマーリンさんを通して私たちが学んできたことっていうのは、どんな時においても本当に徹底して感謝する、そして主を褒めたたえる、賛美するということです。でそれはね、特別な意味合いを持って神様がマーリンさんを通して私たちに語ってくださったっていうのは非常に大きな意味があります。でマーリンさんは昇天される何年か前からご奉仕はね、私たちのグループにしかしてなかったんです。他にも どっかでセミナーなんかやってるんですかってね、大胆な久保田牧師が聞いたらですねいや私はあなただけセミナーをしてる、1年にね1回だけ来るからそれを楽しみにセミナーしてるっていうことをね、言っておられました。だから本当に最後はね、感謝の器であるマーリンさんが私たちにだけその感謝の、あるいは感謝と賛美のねセミナーをしてくださってた。それはね大きな意味合いがあるっていうこと今本当に思ってます。でだからやはりその感謝をすることを通して私たちは神の栄光の御業を見ていくことができるんです。で昨日の聖会でも秋元牧師がねヨハネ君の証を通してもあれは徹底感謝していったわけです。でとんでもない状況に追い込まれても感謝していった。そしたら最終的に本当に神様が素晴らしい高校を入れてくださったっていうことをねメッセージしておられましたけれど、とにかくその問題があったとしても感謝するときにその後ろに神様が働いてくださる、そして神様が素晴らしい計画を持ってくださるっていうことをね私たちが知ってるかどうかっていうのは大きな違いなんです。そして神様の言葉を握っていくときに確かに問題が許されたとしても、その問題の後ろには神様の素晴らしい計画がある。だから私たちは、そういったことが許されていることに関しても感謝し喜び、そして主を褒めたたえていくんです。そしたら昨日のメッセージのローマ書8章28節、神が全てのことを働かせて益としてくださる、その実現をですね私たちは見ていくことができるということなんですね。で、神様は私たちをその問題だけに終わらせるわけではありません。必ず私たちを祝福しようとしておられるんです。だから私たちはですね、問題が許された時に喜んでください。それは祝福の前触れである。まあ私たちのね、思いとこうなってほしいという思いと結果が違う場合もあるかもしれません。でもですね、神にあってはその最善がなされていくんです。でそれをですねぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、この感謝するっていうことはですね、あふれるばかり感謝しなさいって書いてあるように、もうあふれるばかりだからもうあふれるもう自分でもできないぐらい感謝しろっていうことを言ってるわけです。でこれをやるかどうかっていうのは大きな違いになってくるっていうことをねぜひ覚えてください。感謝しますってね、しょぼく感謝します感謝しますじゃなくて本当にもう感謝しますってね、あふれんばかり感謝しなさいって書いてあるように、もう大胆に感謝していくっていうのはね非常に神様の技を見ていく大きなポイントになるっていうことをぜひ覚えておいてください。で今日のこの箇所にねいろいろなことが書いてありますけれど、それは本当に私たちが本当に神様の祝福を受ける大きなポイントになっていくんです。そして神様はですね、その中で、私たち一人のことをご存知ですし、そしてまた私たちをリバイバルの働きに向けて用いようともされています。だから、その土台に立ってねしっかり歩んでいくときに、私たちは素晴らしい神様の恵みと祝福を受けて、そして天に帰っていくことができるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこのポイントをねしっかりと握って神様の素晴らしさをさらに体験していくということをね共に覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの言葉に立ち、また言葉を握り、信仰を固くし歩み続けることができますように、また感謝の人間として歩んでいくことができるようにどうぞ助け導いてください。私の言葉をこのさらに受けていきなさいと言われます。この語ってるんですが、それをこう跳ね返すというか、それが入っていかない方もあります。しかしあなた方は私の言葉に目を開きなさいと言われます。またこの言葉を聞いたときに、それはそのために祈り始めなさいと言われます。 この祈り始めるときに何をすればよいか、どうすればよいかということを私が具体的に示していこうとしております。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また解放主ですから、ありがとうございます。どうぞ今賜物の働きを豊かに表してください。癒しの霊を注いでください。あなたの力ある御業をどうぞお一人一人の体と精神のように表し、あなたの栄光の御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に、命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この耳がちょっと聞こえにくい方がおられます。そこに今主が触れて癒されました。また喉がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの手がちょっとしびれたりする方がおられます。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。また目がちょっとしょぼしょぼして見えにくい方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願うが、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、常しえにありますように。アーメン。